はーい、ということで始まりました。
喋り足らねえよ。
増刊号でございます。
喋らせろ。
エヴァンゲリオン。でも、なんせね、エヴァンゲリオンっていうのはこんだけ話せるっていう名作であることは間違いないですよね。
そうね。
いや。
あれ？いっちゃう。じゃあ、ちょっと今日。
狂犬が多い、狂
犬。今回の、じゃあどうも。
噛みつく、噛みつくね。
じゃあメンバー増えたんで、ちょっと自己紹介をちょっとお願いします。
あ、
こっちこっち。
大きい声で言えば、
吉原です。
よ
吉原くんです。
吉原です。
あそこもちょいこっちに持っていったらいい。
吉原くん。
はい。
どうなの？
どうなの？何が？いや、僕はすごい楽しかった。
マガラも喋り。
うん。
なんか、逆にテレビシリーズが最後の方、グダグダだったから、
グダグダだった。
グダグダ
の瞬間すご
い。食いついた。
なんか、いや、もう僕は全然すごいエンターテインメント性が増しててすごい楽しく見れましたけど。
あ、そうだ、ね。でも、間口は広まった。
なんか、いや、ちょっと、
多分、もう一人。
じゃあ、はい、
もう一人、
はい。ハロー、マガラナツコでーす。
ハロー。
いや、私は、テレビシリーズも前回のやつも見てなくて。
前回
はい。前回の劇
場版も。じゃあ、ズブの素人ってこと？
いや、リアルタイムで。
ジョアみたいな。
リアルタイムで、多分テレビ版の最初の方は追っかけてて、あと漫画も読んでて。
う
ん、で、
いわゆる、
今回の、今回の劇場版の、ちょうどジョ、今回の劇場版の、いわゆるジョーを、追っかけてた。ジョーはさ、今までとあんま変わりない。もう全部知ってる感じというか、それが、なんたらの作戦最後の。
吉島作戦ね。
そうそうそう。
なんたらの作戦。
でもさ、
あれすごいよね。
あれすごい
よ。俺ね、入りはジョーだったの。
あ、そっか。
ジョーから入ったんだけど。
あ、そう
なんだ。なんで帰って
るの？あ、ジョー来てから、もう一回
振り返る。後乗りが嫌なわけよ。結局、タイムリーじゃなかった分、それでブームにバーンってなったし、それによってさ、なんかいろんなやつがいろんなところ
で、
それに後からっていうのがあれだったんだけど、ジョーが出て、DVD を友達に借りてきて、それを、まあ、でもエヴァ見てみようと思って、で、面白かったの、単純に。
面白かったね。
私、ジョー見たのはこの前のテレビが。
ジョーというか、
は
い、
ジョー、テレビ、
テレビ。
のあれが初めてで、だからちょっと前に
ザ・テレビ上やな。
ザ・テレビ上。そうなの。
広いな。
いいね。
酔っぱって
これがその看護や
ひどいな。
なんか漫画で読んでたイメージとかが、こう、数年ぶりぐらい盛り上がってきたっていう感
じ。めっちゃ面白いやん。これの最後のやつ、誰なのみたいな。
そう。ほんま、あれがわからへんかった。
で、それで、わ、なんかエヴァンゲルでもこれ続きあるんだと思って、検索したら、歯がもうすぐ公開だ。
でも、逆になんかもう新しい波に乗りまくってるよね。
そっからもうとりあえずエヴァシリーズをバーッと見て。
やっぱでも後追いでテレビシリーズ見てもわかるよね。
わかる。いや、わかると思うよ。
むしろ、すごく見える。
いや、そこなんだよ。私なんか、リアルタイムでか、まあ、15歳くらいで
見たけど。いや、15歳であれ見せられてもさ、
分からへんかった
ね、そうなんだよ。今の方がね、今の方が分かる。
だってさ、作家性として、安野さんの作品として見てたら、別にそうセックスだけのさ、シーンとかってさ、ありなわけじゃん。全然その意図とかさ。
セックスのシーンとかあんの？
あるある。
わー、ショック。
アニメとしては衝撃的なんだよ、だから。
歯であ
れだって
やる
やん。テレビ
版だからやばい。
夕方6時半にそれをやってたんだよ。
すごいね。
ふんふんって。
やだー。
ちょっとごまかせないでよとか言ってるわけよ。
ひどい。
だから結局あれやんか。だからそれも、宮崎駿の、ポニョと同じで、要するに、ポニョを5歳児が見るのと、エヴァの最初を14歳の女の子が見るのとでは全然違うっていうか、結局、どっちもおっさんが作ってるものやから。
そう。
そう。当時の安野の年齢に近づいた方が、やっぱり分かるのは当然。
そういうことなんだ
よ。
だピーターパン症候群つうかさ、当時のアンノと同じぐらいアニメが好きなやつらが一番ハマったはずやね、あの作品見てるの。
そうだ
ね。なるほど。
うん。
私はほんま女しかわからないところやから、
でもね、
歯が楽しみ、新しい気持ちで見たい。
歯を見た後にテレビ版のジョーをさ、応援してるの見てるんだけど、所詮ジョー。マジジョーだよね。
私は今回の映画のその4シリーズが全部終わったら見直そうかなと思う。
いや、それもったいない。それもった
いない。劇場やってる時見ないでしょ、う
ん、
映画館だからいいんだって。
そう。う
ん、
それは。
もうあの人とかたまらん。
あのね、映画は映画館で見なきゃダメだってや
っぱ、うん、それはわかるけど。
でも、それをさ、もしかしたらあんのが一番言いたいのかもしれへん。
映画は映画館
で見る。だって前のさ、劇場版の最初は俺見てないけど、
あれなんて。シアターで様子映ったから、ね。
そうそうそう、うん。結局そういうハプニングやん。
そうだね、
う
ん。見てる人を映ってる
しね、そうそうそう。
やっぱり映画館ってめっちゃいいやんか。
うん、
なん
かね、うん。
なんだろうね、あれは。
共有してる感あるからね。
うん、そうそうそう。
見てる人がみんな。
やっぱ集合無意識がやっぱりあるから。
そう。
騒げないのがちょっと寂しいけどね。
まあ、映画で騒がれたらすげえイラキする
。私騒ぎたい。
そ
う。うわーとか言いたいねんけど、絶対とか言われるから。
うん、ね、あの、ね、
外国とか
リアルタイム感があるんだよ、劇場で見る。
そうそうそう。そう何か起きとうっていうのを、
そうそうそう。
その場で体感しとうっていうのが、やっぱバリバリ伝わるけん。
うん。
僕ね、あのね、映画が始まる直前の、入った時はまだ薄明かりでさ、
こうやって
なって、こうなってんだけど、パーッつって、ふーっと消えて、真っ暗になる時あるじゃん。
うん、
あの瞬間がすごく好き。
わ、
うん
うん、かる。
なんかスイッチが入るんだ。
ああ、なるほど。
だけど、みんないるんだけど、俺の世界になっちゃう。
ああ、
その
演劇とかもそうなんだけど、
うん、
なんか舞台装置ってそうい
う
導入がすごい魅力的なの、
ね。
要はインプットのお化けになるよね。
うん、あれはすごい。
あれでさ、
全部収集してやる。
そうそうそうそう。
俺、金の元となりそう。
はーってやって、本編に入ってほしいぐらい。
あー、まあ、ね。
CM ないやつとかいいよね、やっぱ。
うん、すごくいい。
最近さ、多いよな。
多い。
この間、レイトショーでその歯を見に
行った時。多いよ。
もう入った時から、ずーっとなんか流して
る。そう。映画館によって、広告が流れる時間と、開演とで分けてスケジュール出してるところとかあって、
うん、あー、そうなんだ。
それすごいなーって、この前思った。
広告だけで20分ぐらいと
か。あるあるある。
あるよね、今。
なんかもう、どのタイミングでスイッチ入れようか
よ。そうそう思いながらさ。
あの、電気が消えた瞬間に最高潮にさ、って語っててさ、
だけどね、歯の感じすごい、後ろから聞こえてくるね。
あ、そう、なんか別のさ、なんか、英語みたいな、ようわからんのもバーッと入っと
る。そう。本当にその場にいるみたいな。
へぇー。
よくなった
。ドキドキ、もうあの男の子誰なんやろっていうことが私の中では。
あれね、
うん、
あれしか女しか見てないとそうなるよね。
あの男の子ってもしかして香織くん？
うん、そうそう、全然話してもらって大丈夫です。
でも新劇場版あたりから見た人の意識知りたいよね。
せや
な、
せや
な。聞きたい聞きたい。
もうジョ
からで見るから。
ジョから入ったからさ、
うん、
同じなんだよ。あの子誰なんだろうっつってテレビ版見たの。全然出てこないわけ。
しかもテレビ版さ、そんないっぱいしてない。
パチンコ屋で見や
ってやった。ちょっとしあんなにそう、パチンコ屋とかでさ、メインで出てくるじゃん。
あれ誰やろ、エヴァ
の話来てるけどって。
違う話入ってきてるで
しょ。そう、うん、あれが。
え、そうだ、
そう
らしいよ。
俺でも、ね、オリジナル監修で、別ストーリーで。
そうなんや。
でもそんなのどう
や知らない、あの、広告で出てくる、あの、あれ、碇シンジ髪の毛白まったんかなと思って。えらい、かっこよくなってバレたんかと思って。
勝手に想像したんでしょ。
そう。
わかるよ。
勝手に想像して。
俺もずっとそういう感じで。
あれの見れば男の子に化けたんかと思ってた。
テレビ版見たら全然出てこないん
だよ。私見ないから。
しかもなんかもう突然なんか急に出てきてなんか一気に仲良くなってさ、いきなり敵になってしまう
ね。23話4話で出てくるんだけど、23、26話までしかないのに、で、その、
全それめっちゃ最後やん。
25、6話わけわかんないって言われてた2話だ。その直前の3、4に突然出てくるんだよ。
ひどい。
あれ、今ちょっと俺唐突に思い出したシーンやんねんけどさ、カジと田んぼ耕すシーンあるやん、うん、あれさ、テレビアニメ版でもあったやろ。
あるよ。
なんで、ね、でさ、あのシーンさ、わりかしどうでもいいやんか。
あそこが一番大事なシーンで。
うん、だから、あれを残すっていうのがさ。
ま、あれはだから、
カジの。
これが土化的なこと、土の匂いだっていうのを言ってくるわけじゃん。うん、
それはさ、やっぱり、あんのは入れたいってこと。
確実にそうだと思うけどね。
あのシーンからエヴァのテレビ版はガラッと変わるわけよ。
うん、
あそこで男同士の話をする瞬間から、怒りの世界観にバーンと入るわけ。
ああ、そうな
んだ。あれすっごい大事なシーンだよ。
あれは何を、何の、どういう意味
どういう意味なの
そこまで言っと
テレビ版、テレビ版。
あれさ、だってさ、物語的にはさ、いろんな他の話と考えたら、めっちゃベタなシーンやん。
ベタベタ。
だって、他とコミュニケーションできひんやつに土を掘れみたいなさ、そのニューヒッピー的なさ、
結局そういうなんかやってるけど、俺が落ち着ける場所はここしかなくて、
うん、
で、世界を守るのは君しかいないみたいなことをカジ君が言うわけじゃん、
うん、
君にやれることをやれみたいな、
うん、
美里を守ってくれみたいなさ、
うん、
え、テレビ版でも美里を守ってくれって言ってた、
うん、
あ、そうなの、
ああ、出たんや、
カジ君出てこないもん、
なんかもうほんと今回シンジがモテモテすぎ
てね。テレビは見てない
よ。見てない。
あれはシンジのモテモテ。
ちょうど八嶋作戦。
あれは、だからあれやって。わざとやで。
いやいや、もちろんそうなんですよ。
うんうん、
まだ歯だから、ね。テレビ版
歯だから、ね、破ってやるから。
だから歯で語っちゃダメだよね、あそこの。
う
ん、
そうそうそうそう。
これで、なんかモテモテだとか、うん、女性のキャラがみんな、ああいう感情を出すようなキャラになったとかを、あれは前振りだもんね。
前振り前振り、完全に前振り。
なんかね、俺フラグを中心に今回見てたわけ。どういうフラグが立つかみたいな。
おぉ、そう面白い、ね。
で、アスカはもう出た瞬間から死フラグが立っててさ、
うん、
今日今回で死ぬ的ななんか。
死フラグ
死フラグが立って
た。アスカでも予告編で復活してたやん。
うん、眼帯してね。
なんかさ、俺すっごい昔っていうか前から の, イメージで、眼帯してるイメージがあるんだけど。う
ん、
いや、あれなんだ、霊が包帯しとったやっけん。
あのね、いや、レイじゃなくて、アスカのあの黒い眼帯。
本当？それ、多分、キルビルの間違い。
いいとこだ
し。いや、でも私もそれ思ったね。
あのね、こっちがレイで、こっちがアスカなんだけど、
うん、
これはまた、なんか、
こっちとこっちって
、しまいちゃう？
右目がレイが眼帯し、包帯してて、左目が逆か。まあ、どっちでもいいや。
うん、
で、あれは、イザナギ、イザナミの神から、
うん、
スサノオノと、アマテラスオ
ノカミ
と、月読みが言ってたけど、あれの話は、目から生まれ、目と鼻から生まれてくるんだけど、で、
乗ってないって乗ってない。
こういう話好き。さっきのさ、人類の生まれの話とかさ。
いやでもな、こういう話、こういう言説っていうのは、なんか、いろんな人がやってんやんか。
そうや
ね。エヴァに対して。だから今ここでやると結構足りてないから。アスカでやるとちょっと。
そっか。
ただでもアスカに対し関して一個言いたいのは、なんかアスカが、どこやったか忘れて、エレベーターから去るシーンで、アスカの髪の毛のアニメーションがめっちゃよくできてんねんか。あれ、俺勝手に思ってんねんけど、あれ、前のエヴァでアスカフィギュアになったやん、一回。で、一回立体化されたやんか。それを踏まえて、作ってないと、あの立体的な髪の毛のアニメはできひんと思う。
なんでその見方。
で、これを CDR 君に言ったら、そんなとこ見てるんだ、オタクだねって言われて。
商業的な ね,
ね。いや、アニメ、髪の毛が超立体的にこう、ファーっていくんやけど。
だから、フィギュア見た時に多分、あれじゃない、アニメ作ってた連中が。
こん、
お、これいい。
こんな髪型やったんや。逆に思ったみたいな。
楽だ
な、うん。ちょっとなんか言い足りてないことがお二人あるようで。
はい、あれだよね。なんだっけな。あ、そうそう、だから、四季並み、巻き並み、綾波は、うん、あれだね、自衛艦。
潜水艦っていうか、日本の戦艦で、で、四季並みは一回沈んだけど、復活した、戦艦なの、日本の戦艦の中で。だから、あれは死んだ風に見せて、
まあ、戻ってくるな、うん。
戦艦っていうのは、今の戦艦、
うん、太平洋戦争と
か。太平洋戦争。
大和の時代。
大和とかから。
ああ、そうなんや。
な、そういう、なんか言葉のロジックはいっぱい出てるから。
うん、まあ、そうやな。
大好きなんだから、
そういうの
さ。だから、そこをついて、こう、あれしても、それはみんながやってること
だ
って。
そうそうやね。
ネットでも相当上がってる。
相当上がってるよね。
絵が謎って検索すると、もう相当やってる、
ね。ね、マジから遊び行ったらね、それずっと検索してる。これ知ってる？ここのサイト。
ね、もう
ね、四季並みっていうのはね、
もう、
仕事してくれない。いや、だからそうだ、だからあんまりそういうキーワード的な、あれを喋ってもしょうがないんやって。やっぱりもっとがっそり、大枠で勝手に妄想して、今後じゃあエヴァどうなるかとか。
人類保管計画だよ。
あ、人類保管計画。
語るならやっぱり。
前回は見事に解決したよね、
人類。人類保管するってことはどういう意味かっていう。
うんうん、
だってまた、1回目のなんちゃらインパクトので、
うん、
ほとんど半分ぐらい死んでんやん。
う
ん、
そうそうそう。設
定としては。
で、設定ですね、あれ、ファーストインパクトって何なの？
あのね、ファーストインパクトは、
最初に人が現れた。
じゃあ、じゃあ、
セカンドね。
ファーストインパクトは月が、巨大隕石が地球にぶつかって月が生まれた時。
あ、それがファースト、
ね、あれがファーストインパクト。
あ、なるほど、なるほど。
そんな設定やったっけ、
う
ん、
いや、もう序から新しく見たって感じやけど、わからへん。
そう、設定が。
うん。
わかんなくてもさ、
う
ん、
内体はわかるけど。
そう、すべてはわからへん。
そうそうそう。だからこそ、見返すよって言ってる感じがするから。
見返してもわかんない。
見返しても、
う
ん。
あ、そう。
見返してもわかんない。
それ楽しみしてんだけどなぁ、と思って。
ありきで話す。話が違う。
全部あり、設定がね。
だからそこの設定を自分で想像できるところが、
視界文書を想像してる？
視界文書に何が記述されてるかっていうのを見つけて、
うんうんうん、で今回なんかさ、新しいなんたらかんたらの鍵
でしょ、できたね。ネブカトラフの鍵みたいなね。
で、それ自体は俺全く意味わからんから語るつもりないねんけど、その前に、うん、あの新キャラと、
うん、
カジ君が、うん、大人の都合に子供を合わせるのは、うん、で逆説的に子供の都合に大人を合わせるのは、
あったね、
うん、あの辺はちょっと面白いとこかなと思う、
ね、うん、
どういうことなの？
だからまあ、
が何を求めてるかだよね。
で結局あのカジ君はまあ俺ちょっとうろ覚えやけど、アニメ版では最終的に、
うん、
悪者っていうかなんていうの、
悪者っていうか消えるんだよ。
そう、なんていうの、そのあんまりよろしくないキャラになっていったやんか、うん、
まあ大人の家庭にで生きてる。
そうそうそう。うん、で新キャラはそこにさらに子供の都合っていうのを新たに盛り込んでいったやんか。
うん、
でまるで子供の都合っていうのは今後起きることを理解した上で、
うん、
この五やったっけ、五、
うん、
号機やったっけ、うん、を破壊したのをもう分かっててやってたかのようなセリフやから。う
ん、分かってたね。
そういう意味じゃ、まああの新キャラはもう一個多分役割があるんやろうなとは思われんねんけど、その子供の都合って何なんっていう、
うん
うん、でなんかあの予告編もかなり暗示的やったやんか、すごくなんか、
うんうん、
まあはっきり言って俺はなんかエイトマンとか、
うん、
ものすごい古い昭和のベタなアニメを思い浮かべてんけど、あのなんか秘密基地みたいなとこに子供たちが何人か集う、集まるみたいな、
うん、予告編、予告編、ここありますよ、ここに。はい。
へー。
レイとシンジを取り込んだまま凍結されるエヴァ初号機。
へ
ぇー。てーてーてーてーてーてーてーて
ー、やばいって。
廃棄される要塞都市。
それ、気持ち悪い。聞くやつ気持ち悪いと思うね。
関係者。
あの、ドラムの人はもう少しかっこいい人ですからね。
エヴァ6号機。帯同するエヴァ8号機とそのパイロット。
何やろな、この
8号機。
今日は入ってるんですよ。
すごい運命を仕組まれた子供たち。果たして生きることを望む人々の問題はどこへ続くのか。次回、エヴァンゲリオン新劇場版9、ここで、
あの
団体で出てきます。
じゃあ、8号機は確実に。
だってこの時もサービスサービス。
そうそう
そう。そこ頑張って、最後頑張ってサービスサービス。サービスサービス。なんだなって。あれで終わりやがるからさ。もう見ちゃう、
卑怯だよ、
卑怯っていうか。
じゃあ、あの、うん、ジョーを見て、まだ歯を見る前の時に、
うんうん、
あの、歯について妄想して語ってたじゃん。
語ってたね。
あの感じで、歯を見終わって、キューを妄想しようよ。
あ、そうそうそう、それいいね。それいいよ。
結局そこでしょ、やっぱり。
ちなみに、じゃあ、あの前の、僕と、ゆうきさんとノムさんは、ジョーだけの段階で、ハーからそれ以降、もう勝手に妄想した
やんか、うん。妄想
した。それがね、相当数当たってたん
だよ。そうでしょ？
そうなんだよ。
バッチバチだったでしょ？
そこのテンションに、じゃあ戻すために、うん、じゃあその時何喋ったか簡単に言うべきかな、これは。
俺聞いてないし、知りたい。
うん。
ね、あの、同級生の
歯見る前やし、知りたい。
バッチが当てるとね。
だ当時が、うん、あのテレビ版とか前回では、うん、そのあの訓練的5号機のテストパイロットとしてクラスのメンバーから選ばれて、うん、それをなんかあれするみたいな、うん、あの、うんあのなんか予期せずあの殺さない殺すじゃないけどああの殺なんか死にそうな目に合わせてしまうみたいな、
う
ん、そっから葛藤が始まるみたいなねああい
う
シーンがあったんだけど今回のエヴァシリーズでは、うん、もう当時とかあの辺のキャラがそういうエヴァに関して関わることはないんじゃねえかと、
う
ん、
でもなんか前のそのなんだろう結局全部そのために集めそれで撮ったとかっていうのは結構見よってショックだった
あーまあそうね
そういうのはないんです
か、ね、あの設定なくなったからね、
うん、
いやあれは多分テレビアニメ版のショックを超えれへんと思うねあれをもう一回やってもそれは知ってたよみたいな
だから当時が乗るか乗らないかみたいなのをさ、うん、ちょっと伺わせて
そう伺わせたそうただね最後にさっき喋ってたけど、うん、アイス食って、うん、外れかーっていう
そこで気づいた
セリフを気づいたよ
そこで気づいた
これであもうないんや
あ
それ
は
そう従来のお宅に対する
なんかもうアスカ行こうとしてたしね俺ねその辺からもうね見れなくてさずっと口が開いててさそれまではまだ良かったんだよ。なんか、導入部分からさ、
うん。
で、そっから、俺的には、アスカをぐしゃーってやる。口でぐしゃーってやる。あのシーンでこの歯終わりだと思ったの。
ああ。
時間、もう2時間経ったと思ってた。そっから半端ないじゃん。
うん。俺その辺から口アングリー。それまではものすごい客観的に見てた、逆に。
やめてと思ってさ、もう、泣いちゃってた。うん
泣いちゃったでしょ
泣くよ、だって。
泣くでしょ、
ね、
アスカをそういう風に
扱うかみたいな。
恋とかさせるし、シフラグ立てすりだし、みたいなさ。
最終的にさ、その、レイとシンジが上手くなった瞬間に、いわゆるアニメ版で出てきたところのロンギヌスの槍っていうのが思いっきり初号機に刺さるやん。
そうだ、
ん、
ね、う
ん。で、あいつが出てくるやん。
うん、
そう。
あれはサードイントロスが始まる
そうだね、もうね、そうそうそう、暴走じゃないからね
そう、暴走じゃないのよ、だから抑制やんか、結局うん、分かってたよってことやんか、
うん、
で、あの新キャラも分かってるよってことやんか、うん、だから分かってるが進んで、うん、最終的に分からへん何かを出せるとすれば本当にすごいなと思う。
まだ何度目かなんでしょ。
で、サードインパクトが起きるっていうのも、うん、前のエヴァを見た人間にとっては分かってることやん、うん、で、うん、どういうことが起きるかっていうのも分かってるわけやんか、
う
ん、そうで、そこで何を語るのかっていう、
うん
う
ん、
だからさ、俺はすごいなんか作家として、
うん、
一人の作家として庵野さんのを見たときに、あのさ、
うん、
新しいさ、
うん、
新作でそのあれを語る、新しい現実をさ、
うん、
語り始める切り口なら、
うん、
まあ宮崎駿的にさ、
うん、
やれると思うんだけど、
うん、
だからナウシカをリメイクするっつってもののけ姫作るみたいなさ、
うん、
新しい設定を盛り込むみたいな、
うん、
そうじゃなくて、であえてエヴァゲリオンっていうのをもう一回やるって言ったわけじゃん、
うん、
ってことはなんか賞賛が見えてないとさ。
そうそう。
だけど、
ただね、庵野が向かってる敵っていうのが、結局エヴァの信者とか、例えばアニメオタクとかっていうのは、結局、そういうさ、冷たい目っていうか、分かってるっていう目で見る奴らに対して、それを今んとこ、そのまま乗っけてきてるやんか。その分かってる奴らを出していって。で、ここはちょっとまた、ちょっと冷やくすんねんけど、使徒っていうのを、もし仮に、その、知識でまとったオタクやと考えた場合、
うん、
その、AT フィールドっていうのは、要するにその知識なわけよ。
うん、
で、その知識を超えて、最終的にそいつのコアに突き刺さる何かを出すっていう、その、エヴァンゲリオンっていう作品自体がエヴァ、であって、
そう
、その見る奴らが全員使徒やん、
うん。
で、今は AT フィールドに超守られた奴らに、分かってるよっていうところを、
うん、
なんていうの、特に破くつもりもない、ね。まあ、はって言ってる時点で、うん、まあ、過去のエヴァではないっていう意味で、2枚ぐらい破いたかもしれんけど、
まだ破れてない。
まだまだある。
そうだよね。
う
ん、
で、最終的に、1枚ずつ破いていくってやっていったら、キリないから、
うん、
多分、ある程度まで、 なんていうの、背中向けるっていうか。
以前がね、ちょっとね、破けれなすぎたんだと思うんだよね。うん、
いや、でもどうかな。
破けたよ。
割と破けたんじゃない。
いや、がっかりさせただけで、それ以上の意味は持たせれなかったんだと思うんだよね。うん、本来の意味みたいなの、うん、だから、それを違う方法で、なんとかまた見せたいっていう感じでさ。だから以前の、う
ん、本来の意味なんてなかったんだよ。本来。
そうなのかな。
作り方的に。
でもだって作品単体で見たらさ、最後の劇場版の2個目見たらさ、うん、納得できたよ、すごく。
いや、そう、あれ、でも、劇場版の1個目納得できなかったから、2個目が。
うん、ね、そうそうそう、まあね。
だそれは、だから0号機が破れて、初号機が撃ったみたいなもんで、うん、まあ何個かやってりゃなんとかなるみたいな。
なんか、あの、映画版の1個目で、多分着地点が見てる方も作ってる方もわからんくなったんじゃないかなと思って。
そうそうそう。
で、着地しないと終わんないってなって、うん、で着地させたん
です。でもエヴァのあの変なとこっていうのは結局あのエヴァンゲリオンっていう作品だけを見てるとその着地点がわからへんみたいな、
うん、
どうなってどうしてくれんねやろうみたいな風に見てる時点でそれ自体が作品の見方としてかなり間違ってんねや、
うん、
普通ではないねやっぱり、うんうん、だってそれはさ、作家が勝手に与えて、
う
ん、そこに見るやつは着地していくものやね、本来。
うん、
で、それをせずに、客と踊ったから、うん、最後、前のエヴァンゲリオンはよくわからへんことになってしまったっていう。
ね、
でもそれを、だからその本編で言った通り、普通のアニメ作品にすることで、うん、普遍的なメッセージを出そうとしてるのが今回かなという。
うん、そうそう、それ
でもさ、
それさ、でも納得できんのかな？
できないでしょ。それで普遍的なメッセージってさ、庵野さんのこれが言いたかったんだって言われて出されて、あの過去のやつを凌駕ができるだけの。
だってなしにはできひんやん、絶対。
だからこれがあるやん。
だから作家としては自分の過去の作品を超える作品を常に作っていかなきゃっていうプレッシャーの中でやるわけだ、うん、
でもこれがあるやんか。だから前、俺とゆきさんとノムさんが喋ってた時に俺が言ってた。あのもしかしたら超ベタな結末になるかもしれんけど、うん、これは海外に向けてやっていう。
いや、それね、喋ったこの前のみたいな。
あのね、
海外
ベタなオチでそっちに行くのは逆に言うとそれは全然ベタじゃないと思う。次は新しいっていうか、う
ん、要するに世界を日本化するっていうことやから、う
ん、めっちゃすごいことだと思うんだけど、
うん、すごいと思う。
それを見越した上であのハリウッド的な演出だったじゃん、歯なんて。
ああ、まあね、
もなんかさ主人公が結局立っててさ、
うん、
女の子みんな恋してたりさ、
うん、
いやでもな、
で
も現実的に商業的にもやっぱり海外踏まえていきさえすればさ、日本の超コアなやつからソース感食らったからって成立するわけやし、うん、最終的に歴史に残る作品になる確率は高いわけで。
だけど
じゃあ
でこっちのそいつらをギャフンと言わせない限りそれはで結局残らないと思う。
日本でバーバー言われなかったらちょっと無理だと思う。
ただそのあんまりにもコアユーザーばっかりに目を向けてしまったら、
うん、
そのアニメ作品じゃ普通のアニメ作品っていうレベルで見たら、
うん、
絶対歪んだ作品になってしまうんやんか、うん、でそれはさ結局作家にとって不幸なことやと思うね、やっぱり。だってそのコアなユーザー自体がさ、うん、時代を生み出したものやし、
そうね、
何十年後にいるかどうか分からへん基準なわけやん。
だからね、私日本がねやっぱ結構先端にいると思ってるから、そこに基準合わせたら自然とわーってなると思うんだよね、
うん、そうそうそうそう、
うん、でもそれもまた極端でやっぱり結構なんていうのハリウッド映画がなんであんなに世界中で受けるかって言ったら、やっぱりアメリカ人が演技してて英語で演技をしてても何か普遍的に感動できる何かとかがあったりするわけよ。でそれはやっぱりその語り口のうまさとストーリーテリングのうまさとケツまで持っていって最後のエンディングクライマックスがすごいなんかショッキングやったりとか感動的やったりするからいいっていう、まあいわゆるベタ線を踏みつつ、うん、やっぱり語りたいこともやりつつ、
うん、
でなんていうの、普遍的なメッセージを残せるっていう、
うん、
それはやっぱ10年後20年後見ても面白い作品やし、
うん、
やっぱり前のエヴァンゲリオンっていうのは結局前のエヴァンゲリオンであるっていう自分を用意して、
うん、
当時の状況とかも 考えながら、これをアニメ、テレビアニメでやるってすげえなとかさ、うん、なんかそういういわゆるイランオフィレをいっぱい感じながら見ないと、やっぱり最終的なコアな深い部分にはやっぱ行かれへん作品やったわけやと思うね。
それはでも映画版とかできたからこそ言えることなんじゃないの？
うん、そうよ。うん。だから、だって前のエヴァンゲリオンってのは一応完結してるから。
そこで終わってたら別にそんなオヒレっていう、オヒレって感じることじゃなかったことやん。
だもうテレビ版で、うん、もう十分に貯金があるんだと思うんだよね。同じフォーマットだったっていうのは、その部分はもうクリアして、うん、またその上に行くっていうことができるためのフォーマットがもうできてると
思う。また、うん、一般化するためにさ、うん、その貯金あった部分をさ落とすっていうことはさ間違ってでしょ？
それはない
でしょ？
だって結局別に日本だけで2009年を迎えてるわけじゃないから、うん、今の社会に対してのメッセージっていうのは絶対入ってくるとは思うけど、うん、もう少しその世界的にだから本当にすごい事業やと思う。これもし成功したら。
成功した
ら
でしょ？
うん。だから、世界人類、まあ、先進国やけど、まあ、エヴァンゲリオンを上映して見れるような国の人たちの意識っていうのを、ものすごい日本化できるんやんか、
う
ん、ある意味、
う
ん。
そうだね。
これはすごいことやと思う。
どんな、ほんまに海外とかでもエヴァンゲリオンって人気なの？
いや、人気よ。
人気だと思う。う
ん、そうなん
だ。ただでもやっぱり、勉強 しないと見れへんやんか。うん、
わからへん、いろいろ。難しい。
なんかもう、エヴァを見る人たちがもう、すでにいろんなアニメを見とって、なんかもう、日本のアニメっていう、もう、のを、もう頭の中にもう出来上がっとるから、多少無理になんか、説明なく進んでも、自分の中で全部こう、保管して、話作れる
ん
よ。海外の人は、もうそれこそもうディズニーみたいなのもしか見てなかったら、それ無理やから。
なんか、対守るところから入ってるやん、話が。自分からどっかに攻めていくんじゃなくて、もう来るものに対して、こっちは人類保管しなあかんし、しっかり止めなあかんし、全部さ、防、なんていうの、ディフェンスから始まることで、オフェンスは何一つしてないっていうところが、日本感はすごくあるから、
そ
こがすごくいつも感じる。守ることにっていうのが、平和へのメッセージになるのかどうかというか、なんか、変なことを感じる。
でも、それはでもちょっと面白いけど、でも、それは国家レベルでは日本は軍隊を持ってないから守るっていうのはリアリティあるかもしれんけど、うん、でも個人レベルでは世界中あらゆる人々が何かから自分の生活を守るっていうスタンスにほとんどの人が置かれてるのが今の状況って、うんうんうん、だからそれを個人レベルに直したらやっぱり世界共通のテーマになりえんねや。
なりえると思う、
うん、
だから世界規模の金を使ってさ軍事予算全部守ることに使ってるから
まあそうね
映画って、うん、そこがわーっと思
ういやでもそれはおもろい、それはおもろい、
いつも、
うん、
何もせめへんところがさ来るものに対しての。
そう、だって人がどっから来とうとか絶対語られるんですよ、うん、そこに攻めていくっていう発想がまずないもん、
ね、うん、そうそうそう。